どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。はい。本日の話題ですが、先日ですね、ちょっと工作をしまして、で、何の工作をしたかというと、ヒットボックス風アーケードコントローラーを作ろうということでね、それを自作しました。自作改造、アケコンの改造ですね、をしました。で、まあ、ヒットボックスとは何ぞやってね、まずなるとは思うんですけども、ニジパパラジオで、だいぶ前かな、なんかアーケードコントローラー、アケコンの、まあ、説明みたいな回があったと思うんですけども、まあ、アケコンといえばね、アーケードスティック、ゲームセンターにある、レバー、スティックがついてるタイプのコントローラーですよね。で、それとヒットボックスの違いっていうのは、このスティックの部分がボタンになってるというのがヒットボックスですね。うん、でですね、まあ、スティックだと上、下、左、右とね、レバーを倒して、入力するんですけども、ヒットボックスの場合、それぞれに対応したボタンが4つついてると。上ボタン、左ボタン、下ボタン、右ボタンとついてるっていうのが、アケコン、普通のアケコンとの大きな違いですね。で、そのヒットボックス型コントローラーを作るためにですね、家に余ってたプレイステーション3用のアーケードコントローラー。あれはね、ファイティングスティック V3 だったかな。名前忘れた。名前全然忘れましたけども。まあ、家に余ってたね、プレイステーション3のアケコンを分解してですね、スティックがついている部分の配線をまず、ぶち切ってですね、その配線をボタンに配線し直すと。うん。で、本当だったらなんか基板みたいなもんがいるんでしょうけども、まあ、そこはね、もともとあったアーケードコントローラーの基板が使えたので、それをそのまま流用したと。から、まあ、配線をちょっと繋いだぐらいの加工でしたね。まあ、一番何が大変だったかというと、ボタンを入れるための穴開け。穴開けが一番大変でしたね。まあね、アーケードスティックの大体天板って、鉄板みたいなのが入ってるんですよ。1ミリかそこらの。で、その鉄板がね、なかなか穴が開かなくて苦労しましたね。まあ、それさえ開けば、もうあとは、簡単なものでしたけども。で、ボタンをね、つけて、ヒットボックス型、アーケードコントローラーを作ってみましたけども、感想として、使ってみた感想ですね。難しい。難しいですね。やっぱり、スティックタイプのコントローラーって、感覚的に、まあ、上に倒せば上にジャンプするし、下に倒せばしゃがむしって、こう感覚的にいけるんですよね。で、ヒットボックスの場合、下に、まあ下上だけだったらまだいいんですけど、とっさにね、やっぱり、こう、出ないんですよね。ちょっとジャンプしようと思ったら、上、まあ上下はいけるか。それが斜め入力となると、まあ、難しい。例えばね、もう一番難しいのは前にジャンプするとか、後ろにジャンプするとか、スティックだったら倒すだけでよかったのが、ヒットボックスだと、上ボタンと右ボタンを押さないと前には飛ばないとかね、上ボタンと左ボタンを押さないと後ろに飛べないとか、そうなってくるんで、とっさの操作ができない。まあ、これはね、多分練習でなんとかなるんでしょうけど、そこがね、なかなか難しい、と思うところでしたね。利点としては、やっぱりね、よく言われているダッシュがしやすい。前を、普通スティックだと、右に、同じ方向に一回入れるとね、だいたいダッシュするんですけど、方向に入れて、ニュートラル、元の位置に戻してもう一回早く入れると、となるんですけども、ヒットボックス風のコントローラー出すと、ボタンをね、ポポンと押してやると、もうそれでダッシュすると。まあ、それが一番しやすいとこでしたね。あとはね、やっぱりコマンドが波動拳とか、波動拳コマンド波動拳コマンドはだいたい下、右、下、右ですよね。なのが、下ボタンと右ボタン、下ボタン、右ボタンを押して、まあ、パンチボタンを押すと波動拳が出ると。そこがね、すごいしやすい。誤操、 誤入力が少ないっていうのはあるような気がしますね。ただね、ザンギエフとかの、こう、一回転系コマンドは、結構めんどくさい、ような気がしますね。ガチャプレイではなかなか出ないなーっていうのが、印象でしたね。使ってみた。でね、ただ、僕は、こう、家にある部品で、流用して作ったんで、こう、ボタンとかもね、あまりいいボタン使ってないんで、そこらで入力がいまいちうまくできないっていうのもあるかもしれないですけどね。まあまあ何はともあれね、こう、買うとヒットボックス高いんですよね。3万、4万とかすると思うんで、今回僕が作ったのが、どれぐらいいったかな。工具からね、やっぱりホール層、穴を開ける、ドリルっていうかなかったんで、それを別途買ったんで、全部でどれぐらいいったかな、3000円ぐらいか。3000円ぐらいはかかりましたかね。まあ、そのうち、半分ぐらいは工具、ですね。あと、必要になってくるのは配線と、ボタンとかの裏に接続するような端子、が必要になってくるんです。まあ、それはね、まあ、1000円、1500円とかその程度で揃うと思うんですけどね。はい。あ、そうそうそう。でね、ヒットボックス風のコントローラー、まあ、ヒットボックスっていう商品名なんですけど、まあ、それとよく似た形のね、同じ機構のコントローラーを、まあ、ヒットボックス風コントローラーとか、ヒットボックス型コントローラーというとしてですね、プロゲーマーのガフロさんっていう方が、オリジナルのね、そういう自作のヒットボックス型コントローラーを作ってて、それの、作り方を YouTube でね、アップしてくれてるんですよね。で、それ見ると、多分、誰でも作れる。で、一番、この、コントローラー、アケコン作る中で一番高いのが、基本はね、やっぱあれですね、基板の部分が高くて、そのガフロさんが使ってる基板がね、多分ね、1万円するかしないかぐらいいいですね。で、あとはボタンがね、だいたい、まあ、つける数にもよるんですけど、最低だと、上、下、左向きでしょ。4つの、パンチが弱中強、キックが弱中強の6つでしょ。で、4つ10個の、あとはプレイステーションボタンと、チェアボタンと、オプションボタンかな。3つなんで、13個、ですね。で、プラスで、あと2個かな。普通のコントローラーでもついてる同時押しのボタンが2個つくんで、全部で、15個か。15個ぐらいのボタンがつく、このボタン台。まあ、ボタンもね、安いのだと200円しないぐらいから、高いのだと、300円、400円っていうのがあるんで、そこで値段も変わってくるんですけどね。あとは、この箱を何にするか。ガフロさんのは、なんかこう、なのかな、アタッシュケースみたいな、プラスチックのアタッシュケースみたいなんで作ってましたけど、まあそれをね、アルミのボックスにするとか、そうすればどんどんどんどん高くなっていきますけども、で、まああと配線と端子ですね。でね、多分ね、作って原価だけで言えば、2万円しないぐらいで作れるんじゃないかな。まあ基板がね、1万円しますんで、まあその他もろもろ残りのやつで、まあ、5000円とか1万円とかかかるんで、まあ2万円ギリしないぐらいで作れるんじゃないかなと思いますね。あとは完成度がどうなるかっていうのは人それぞれですよね。まあネットでね、調べれば意外といろいろ出てくるんで、興味のある人はね、ぜひぜひ見ていただいて。でですね、プロゲーマーのね、これもプロゲーマーの梅原さんが、最近このガフローさんが作ったヒットボックス型コントローラーを、まあ、買ったのかな、あれ、もらったのかな、買ったのかな、買って、練習してるね、YouTube の動画とかもあるんですけども、まあね、楽しそうにプレイしてますね。まあ、スティック型とね、そういうヒットボックス型コントローラーとどっちが強いかってなってた、今は全然スティック使った方が強いとは言うてましたけどね。まあ、これからどうなるのかっていうようなね、ことにはなってますけども、まあ、楽しめるんじゃないでしょうか。 まあ、あの、家にね、アーケードスティックとか回ってる方がいらっしゃったらね、ちょっとやってみれば、あの、普段やってるゲームとはまた違ったね、新鮮な体験ができるんで、うん。あの、モチベーションがね、ちょっと上がると思います。はい。ということでね、今回は、ヒットボックス風コントローラー作ってみましたよっていうね、お話で、ございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない、焦らない、
花と心に水を